んは、いつも私のためにお祈りに覚えていただいて感謝します。政務表をご覧いただくと、来週からですねモンゴル選挙とありまして、そこに私の名前がございます。マンホールチルドレンという、モンゴルのそうした貧しい、助けが必要な子どもたちのためのミニストリーをですね、高見沢先生が責任を持って7年間されているんですけれども、今回この短期選挙のお誘いをいただきまして、大川先生はじめ先生方のご理解のもと、1週間ですねモンゴルに私と、また浅井和也さん、雅子さんご夫妻3名がですね参加することになりました。総勢9名のチームなんですけれども、この1週間の滞在が守られますように、ぜひ覚えてお祈りいただきたいと思います。せっかくモンゴルに行くんですから、せめて救いの証ぐらいできますようにってお祈りしていたんです。そうしましたら、この間のミーティングで主日礼拝のメッセージをシオン先生お願いできませんかとですね、高見沢先生から言われまして、急にハードルがボンと上がってしまったんですけど、今準備にちょっと苦労しておりますが、ぜひですね、そのメッセージのためにもお祈りに覚えていただければ幸いであります。早速ですけれども、今日の聖書箇所をお開きいたしましょう。マルコによる福音書の第10章17節から、聖書協会共同訳の80ページ、新約聖書80ページになります。新約聖書80ページ、マルコによる福音書の第10章、17節から22節までをはじめにお読みいたします。イエスが道に出て行かれると、ある人が走り寄りひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐには、何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私をよいというのか。神お一人のほかにはよいものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父と母を敬えという戒めをあなたは知っているはずだ。するとその人は、先生、そういうことは皆少年の頃から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って、持っているものを売り払い、貧しい人々に与えなさい。そうすれば手に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。彼はこの言葉に顔を曇らせ、悩みつつ立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。アメン。しばらく前から、あなたの信仰を回復する5つのステップと題させていただいて、私が5年間のうつ病経験の中でどのようにして自分が癒され回復していったのかということを改めてお分かちさせていただいています。この5つのステップというのは何か完全な癒しのプロセスというわけではありません。しかし私にとって癒しとなる非常に重要な、霊的な旅路、ポイントポイントをお分かちしております。今日そうした心の病に苦しんでいる方、また試みの中にいらっしゃる方にですね、少しでも益になればと思い、今晩もお分かちさせていただきたいと思っています。一番初めにお分かちしたテーマ、それは約束というテーマでありました。魂の癒し、回復、それは私たちの信仰や何か努力によって癒されるのではなく、神様の一方的な約束。あなたが立ち直った時には兄弟たちを力づけてやりなさいと、イエス様は裏切るペテロに対してあらかじめすでに立ち直ることを約束しておられました。私がうつを患っていた間に毎日のように告白していた御言葉があります。それは詩編23編の3節でした。主は私の魂を生き返らせ、皆にふさわしく正しい道へと導かれる。感情も全く失ってしまったようなうつ状態、笑うこともできない、嬉しさも悲しみも感情を全く失ったその中で、主は私の魂を生き返らせ、朝も昼も夜もこの御言葉を宣言し続けていました。主は皆のために、イエス様の皆が汚されないため、主は素晴らしいと証しされるそのために、その魂を癒し、正しい道へと導かれるのであります。一つ目は約束です。二つ目にお分かちしたテーマ、それは許しというテーマでありました。 エペソ書の御言葉に、互いに親切で憐れみ深いものとなり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいとあります。当時もの自分の心の中でも、うつ病の中で、ああこうなったのはあの人のせいだ、この人のせいだ、許せない、憎しみ、怒り、そうした感情を抱いていました。許せない心、それは魂を病ませます。健康を害します。それは手放さなければいけません。主があなた方を許してくださったように、すなわちイエス様のあの十字架で許された、そのことをまずしっかりと受け止めていく必要があります。そして自分が本当に主にあって許されている、そのことを受け止めたならば、互いに許し合う、その力も与えられることを信じます。許し、このプロセスを通った後に私が導かれたのが、今晩お分かちする3つ目のテーマ、慰めというテーマであります。今日の本文の17節をもう一度お読みします。17節、イエスが道に出て行かれると、ある人が走り寄りひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐには何をすれば良いでしょうか。今日の本文にはサブタイトルがありまして、金持ちの男と書かれております。17節ではある人と書かれているんですけれども、他の並行箇所を見てまいりますと、青年と訳されていたり、ある議員、役人というふうにも訳されております。まあ、現代でいうところの若い公務員、また議員さんのような青年だったと想像することができます。この立派な青年がイエス様のところに来て、良い先生とお呼びし、永遠の命を受けるにはどうしたらよいのでしょうかと尋ねたのであります。それに対してイエス様が答えたのが18節から、イエスは言われた、なぜ私を良いというのか。神を一人のほかに良いものは誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父と母を敬えという戒めをあなたは知っているはずだと。永遠の命を求めてやってきたこの青年にイエス様は、モーセの10回後半部分を守るようにと伝えたのであります。まあ、ここで少し引っかかりますのが、18節のこの良い先生と、イエス様に呼びかけ求めてきた青年に、なぜ私を良いというのか、神を一人のほかに良いものは誰もいないとお答えになっているこの御言葉であります。イエス様は良い先生であり神様なんですから、わざわざこんなことを言わなくても、それを否定しなくても良さそうなものでありますが、イエス様はどうしてこんなことをおっしゃられたのでありましょうか。今からもう20年ほど前の話になるんですけれども、私が当時この教会で伝道師アンシュレイを受けたその年に、当時韓国でリバイバルしていましたオンヌリ教会にインターンとしてこの教会から派遣されました。初めての韓国留学、また海外留学でありました。大川先生のそうしたお手配の下で、オンヌリ教会の日本語礼拝部で1年間奉仕する、そうした恵みに預かったのであります。韓国に到着して間もなく主日礼拝の合間に、ハ・ヨンジョ先生に直接ご挨拶をする、そうした機会が与えられました。ある牧師先生の案内のもと、牧師室に連れられまして、ハ先生とお目にかかりました。大川先生から託されたお土産を渡して、これから1年間お世話になりますとご挨拶をしました。で、私その時まだハ・ヨンジョ先生という方がどういう方なのかよく分かってなかったんです。ただいろいろお話をした後、じゃあ失礼しますという時に、せっかくお会いしたんだから、安守祈祷して祈っていただこうと、そう思いまして、先生安守してお祈りしてくださいと言ってですね、その場所に私がひざまずこうとしたわけであります。ソファーから降りて、そしたらその時ハー先生がちょっとうんってこうためらう顔をされたんですね。そして、結局その時はハー先生は安守祈祷はしてくださらずに、ただその場所で祝福をお祈りしてくださったんであります。 で私牧師室を出て、まあ、家に帰ってからもどうしてあの時先生なんかためらう顔をされたのかなっていうのがずっと引っかかってたんです。でもしかして先生体調を弱めていて、まあ、立ち上がるのも大変だったかなとかいろいろな理由が考えられたんですけれども、まあ、後になって、まあ、神様から私は個人的に示されたことがあったのであります。その頃の私の信仰は、まあ、神様はもちろん信じてましたけれども、神様よりも人を期待する、人に期待する、そうした信仰を持っていたんであります。できるだけ有名な先生に安守してもらえば自分が何か霊的にパワーアップできるような、そうした信仰を持っていたのです。実際にそういうことはあるかもしれません。しかしあの先生に祈ってもらうと効果はあるけれども、まあこの先生に祈ってもらっても効果はなさそうだなみたいな、まあ自分のそうした裁きの目といいましょうか、まあ、恥ずかしながらそのような信仰を持っていたわけであります。しかしその後神様は私のこうした部分を取り扱われまして、人に依存する信仰というものを砕いていかれました。そうしたものを手放した、もうそれから何年も経ったある日、日本の高田の馬場で行われていた100人ぐらいの小さな集会がありました。そこでハー先生と再びお会いする機会が与えられました。まあ、その時は私はずっと気になっていた一つの信仰の問題についてハー先生に質問した、まあ、それだけだったんですけれども、まあ、その時にはなぜかですね、安守祈祷と頭に手を置いて安守を祈ってくださって、まあ、共にいた奥様も一緒に熱く祈ってくださった、まあ、そんなことを経験したんであります。振り返ってみると、ハー先生のあの時の何かためらいというのは私の人に依存する頼るその信仰を敏感に感じておられたんだなと思わされたのであります。イエス様はここで良い先生と求めてきた青年に一度ストップをかけられます。私にではなく神様に求めなさい、人間イエスではなく神様を見つめなさいと、人に求める信仰から神様により頼む信仰へと視点を変えていらっしゃる、そのように私は思うのであります。まあ、私たち人の語る言葉、それも大切にしたいと思いますが、神様が何ておっしゃるのか、主に聞き従うものでありたいと、そう願います。続く20節から22節を見ていきたいと思います。20節、するとその人は、先生、そういうことは皆少年の頃から守ってきましたと言った。イエスは彼を見つめ慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に与えなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさい。彼はこの言葉に顔を曇らせ、悩みつつ立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエス様から戒めを守るように言われたこの青年は、それは小さい頃から守っていますと答えます。しかしそんな青年にイエス様は、あなたに足りないことが一つある、財産を売り払い貧しい人々に施しなさいと言われたのです。もう一度21節を見ますと、21節、イエスは彼を見つめ慈しんで言われたとあります。まずはじめにイエスは彼を見つめ、イエス様の眼差しというものをここに見ることができます。イエス様の眼差しは立法に落ち度はないと自信にあふれていたこの止める青年に向けられました。その青年にとって主の眼差しはどのように映ったでありましょうか。イエス様の眼差しは止める青年の抱えていた問題、すなわち神に頼るのでなく人に頼り、富を頼りとするその問題を見過ごしておられたでありましょう。恵みによって生きることを知らず、いまだに自分の意志と努力、自分の行いによって神様に従おうとする信仰、自分を義とする自己義認、その問題を見過ごしておられたでありましょう。しかしイエス様はそんな青年を裁いたのではなく、慈しんで ご覧になられました。私たちの眼差しというものは必ずしもイエス様のようではありません。人間的な眼差しの代表的な例というものがルカ福音書14章1節に出てきます。新改訳でお読みします。ある安息日に食事をしようとしてパリサイ派のある指導者の家に入られた時、みんながじっとイエスを見つめていた。じっとイエスを見つめていた。このパリサイ人たちの眼差しに何を感じるでありましょう。それはイエス様の行い一つ一つを裁く眼差しであり、荒探しをする眼差しです。イエス様がまた病人を癒すのか、安息日をまた破るのかと伺う眼差しであります。私たちの目もともすると人を裁く目、疑いに満ちた目にあふれる、そんなことがあるかもしれません。自分自身を見つめる時でさえ、あれもダメ、これもダメ、自分には価値がない、自分はダメな人間だと厳しい裁きの眼差しを向けてしまいがちです。クリスチャンライフ成長研究会の主事でやられました大沢浩一先生がいらっしゃいます。私はこの大沢先生と初めて TCU でお会いしたのをきっかけに、霊性の恵み、すなわち静まりの中、沈黙の中にも働かれる聖霊様の働き、そのことを経験して、その分野にですね非常に興味をいただいたのはこの先生との出会いがきっかけだったんですけども、この大沢先生がある会報の中で次のような文章を書かれていました。日本に来て間もなくの頃は反省という言葉をよく使いましたが、今はなるべく使わないようにしています。その代わりに振り返りと言います。日本で長年働いてきたある宣教師の言葉です。なぜなら反省は自分の過ちや足りなかったことを見つけ正したり謝ったりするときに使われる言葉だからです。しかし反は振り返る、省は注意してよく見るという意味で、反省のもともとの意味は自分の在り方生き方を振り返ってよく見ることです。私たちが自分の在り方生き方を振り返ってみるとき、反省という言葉を使っても使わなくても何が間違っていたか、何が足らなかったかと厳しい裁きの目で見がちです。しかしそのような目で見るとあるがままのすべてを見ることが難しくなり、また物事を表面的にしか見ることができなくなります。振り返りで一番大切なのは生活の中のさまざまな出来事や経験の真にある意味、自分の在り方や生き方にとっての意味を見出すことですから、厳しい裁きの目や反省の荒探しの目ではなく、あるがままを見る優しい眼差しが必要ですと。もちろん失敗したならば反省する、正す、それは必要であるわけですけれども、日本人は特に反省反省とですね、自分に厳しくしがちになるかもしれません。しかしあるがままを見る優しい眼差し、そのことを身につけることを学んでいきたいと思います。今も茨城で開拓教会をしている私の姉夫婦がおります。もう20年開拓して20年が経ちました。たった2人夫婦2人で始めたこの開拓教会、自分の家のリビングを開放して始めたこの教会が1人2人また加えられて、20年の群れ、20人ほどの群れになって、今もですねコンビニエンスストアをの空き地を借りてそこを教会にして牧会しています。しかし20年という年月が経ちながらも思うように教会が成長するわけではない、本当に田舎の教会です。開拓当初から姉夫婦はアルバイトパートしながら生計を立て牧会をし、また子ども子育てをずっとしてきました。今もしていますけれども、 それでも思ったように実を結ばない、そんな時に、姉が非常に、霊的なスランプ、落ち込んだことがありました。もう僕教会辞めようか、本気でそのように落ち込みました。その時に開拓当初の頃から、この教会のメンターとして関わっていてくださったスティーブン・ケーラー先生、今東京でジョイ・チャーチという開拓教会をスタートされましたが、ケーラー先生がこう言って励ましてくださったそうです。神様はあなたの献身を忘れていないよ。あの時の献身を今日も新鮮に覚えて喜んでいてくださるよ。そう言って励まされた。涙が溢れたと言います。この言葉をずっと欲していた。シュガケーラー先生を使わせて私を励ましてくださった。私は価値ある存在、悪魔の偽りに騙されず神様の眼差しで自分を見ていこうと思ったと証ししているのであります。イエス様の眼差しとはまさにこのようなものであろうかと思います。自分はダメだ、ああ価値がない、また失敗した、そのように思うような時にも、あなたの献身を忘れてないよ、あなたのあの救いの時を忘れていないよ、今も同じようにあなたを喜んでいるよ、これが神様の眼差しであります。イザヤ書43章4節にも、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。マタイ3の17では、あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、私はあなたを喜ぶ。これが神様の私たちに向けられた眼差しであります。21節に慈しんでとありましたけれども、原文のギリシャ語ではアガペの動詞形が使われております。すなわちイエス様は彼を愛して、アガペの愛で、無条件の愛で愛しておられた、そのことを知ることができます。英語でも Loved him、 イエスは彼を愛された。そうであるならば、今日の本文21節の青年に語られたイエス様の言葉の意味が全く変わってきます。あなたに足りないことが一つある、あれも足りない、これも足りない、まだまだ永遠の命には遠い。そのようにこの青年を裁いて賭けを責める意味で言われたのではないんだということであります。それではイエス様が願われたことは何だったんでしょう。それはただ、自分には主の戒めを守ることなんてできないこと、貧しい人に施しなんてできないということ、自分の力や信仰では戒めの一つすら守ることのできない、そのことを認めて、ただ私のもとに来なさい、私のもとにとどまりなさい、そのことを願っておられたのだと思います。今日のテキストの一つ前には、幼子たちがイエス様のもとに連れてこられる、その場面が記されています。弟子たちはそれを止めようとするんですけれども、イエス様はこう言われています。マルコ10章の14節から、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。よく言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き寄せ、手を置いて祝福された。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、子供というのは純粋であります。素直さ、それが子供でありましょう。止める青年は小さい頃からこれを守ってきました、あれをしました、これをしました、 天国に入るためにはあと何をしたらいいんでしょうか。ドゥーイングの世界を求め続けました。しかし子供はそうではありません。何をすることもできない。ただ親にすがって親の保護になければ生きることができない。ただ誰かにより頼む存在、ビーイングです。それが幼子です。イエス様はそのようなものこそ神の国にふさわしいのだと言われました。青年は自らの義により頼み、自己義人、自らの良い行いによって神の国に入ろうとした。そのところに問題があったというわけです。今日のテキストの青年がこのあとどういう結末を迎えたのか聖書は明らかにしておりません。しかし加藤恒明先生はその説教の中で、おそらくはイエス様を信じるに至ったであろうと、そのように語っていらっしゃいます。後にこの青年もイエス様の十字架の話を聞いただろう。そして貧しい人に施しもできなかった、そんな自らのためにイエス様が自分の罪のために十字架で死んでくださった、そのことを知って律法によって生きるのでない恵みによって生きる、その人生と導かれたと思うのであります。今晩のメッセージを閉じたいと思いますけれども、最後に私がうつ病の中でたくさんの御言葉で養われていったんですけれども、そのうちの2つの御言葉をお読みしたいと思います。一つはイザヤ書の40章1節から2節の御言葉です。40章の1節、慰めよ慰めよ私の民よとあなた方の神は言われる。エルサレムに優しく語りかけ、これに呼びかけよ。その苦難の時は満ち、その過ちは償われた。そのすべての罪に倍するものを主の手から受けたと。飛んで54章の7節からもお読みします。ほんのわずかの間、私はあなたを捨てたが、深い憐れみを持ってあなたを連れ戻す。怒りがあふれわずかの間、私は顔をあなたから隠したが、とこしえの慈しみを持ってあなたを憐れむ。あなたの贖い主、主は言われる。これは私にとってノアの洪水の時のようだ。ノアの洪水を二度と地上に起こさないと誓ったように、私はあなたに対して怒らず、あなたを責めないと誓う。山々が移り丘が揺らごうとも、私の慈しみはあなたから移らず、私の平和の契約は揺らぐことはない。あなたを憐れむ主は言われる。これはバビロン捕囚というイスラエルが罪を犯した、今ちょうど聖書通読がその箇所でありますが、このバビロン捕囚という裁きの終わりの宣言であります。この御言葉は私がうつ病を患っていたその時に養われた御言葉の一つであります。そして私たちにもこの御言葉が今晩語られている、そのことを信じます。神様はもう二度と怒ることをしない。ノアの洪水をもう再び地に降らせないと誓ったと同じように、二度とあなたのことを怒らない、責めることをしない。どうしてでしょう。それはイエス・キリストが私たちのその罪のために十字架にかかって死んでくださったからであります。私の受けているその懲らしめは自分の罪のゆえだったかもしれない。神様に背いて犯し続けたその蒔いた種を刈り取っているかもしれない。それゆえに厳しい裁きを受けたのかもしれない。確かに神様はあなたを見捨てたと、一度は捨てられたと。けれどもそれは本当の意味で捨てたのではない。 今日この御言葉を信仰によって受け止めるときに、この御言葉の約束が私たちの人生にも成就することを信じます。ノアの洪水を二度と地上に起こさないと誓ったように、私はあなたに対して怒らず、あなたを責めないと誓う。山々が移り、丘が揺らごうとも、私の慈しみはあなたから移らず、私の平和の計画は揺らぐことはない。まさに恵みと憐れみが私を追いかけてくる、恵みの人生への招きであります。賛美歌の中で、ああ主の瞳眼差しをとありますが、今日私たちの私たちに注がれている眼差し、それは慈しみの眼差しです。憐れみの眼差しです。この眼差しを受け取り、私たちのうちにある裁きの眼差しは取り除かれ、キリストの愛の眼差し、憐れみの眼差しも私たちのうちに作られることを祈り求めたいと思います。自分に対して他者に対しても、愛の眼差しを持って見つめるものとなることができるようにお祈りしましょう。ペンテコステが日曜日です。全く意気消沈していた弟子たちに注がれたのが、また聖霊様の恵みでありました。御霊の力、油注ぎも祈り求めて、この夜ご一緒に祈っていきたいと思います。一言祈ります。恵み深い神様、皆を褒めたたえます。今日慰めという一つのテーマでお分かちしました。止める青年を主は裁いたのではありませんで、 loved him、 愛して見つめていらっしゃったこと、その眼差しが今日私たち一人一人にも注がれていることをありがとうございます。神様のその恵み、愛のその奥深さを、なお私たちが悟り、主の愛のうちに生きるものとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。